タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード。
ハラミタ神経 지소와가한야신요내가와쿠와코노쿠노쿠오모테아마네쿠이사이니오요보시我らと衆生と皆共に仏道上善こと今からね1時間ちょっとお話ししますので、足崩しちゃってくださいね。よしかな。はい、今日もねいろいろ話があって、ちょっと話がなくなったらもう話がなくなったらちょっとこのポッドキャストも終わっちゃうんだけど、まあありがたいことにいくらでも話したいことが出てくるので、ありがたいです。ありがたいですね。はい。ですね、どうしようかな。で、話したいことっていうのは、まあ、私が勝手に話したいっていうよりか、やっぱりもう世の中の大きなね、流れがあって、で、まあ、その、関係者とかが、ここにいらっしゃったりとか、ね、いろいろあるので、まあ、そういう、まあ、人間関係の、ね中でも、いろいろなどうしても話さなきゃいけないこととかあって、で最近ね、最近はずっと愛するのことばっかり話してて、それと近代がどのこうのってね話をしていたんだけども、その途中その中でもね、マインドフルっていうものが、もうすでにアメリカで大爆発を起こして、でそれが飛び火して、まあ、今年、日本で、ね、大爆発を起こしかけているっていう、状況があって、それに対してちょっとどうなのかなっていう、ちょっと疑問点を、投げかけちょって、まあ、ちょっとこの数週間の話の中では、ね、ちょっとマイナーな話題だったんだけども、まあ、それについてね、ちょっといろんな反響があったりしたので、先週ちょっとねお話ししたんだけど、今日はねちょっとそれについてきっちりとしたことをねお話ししたいと思います。ちょうどねいいレビューを、ここのメンバーの人がさん、紹介してくれて、でそれは今までだったらそのアメリカでマインドフルってすごいよねっていうね、そういう、記事がずっとなんていうか仏教とかいう文脈じゃなしにね、ビジネスの、とか今ご存知のようにね、ビジネスの話題にしてもすでに心の話題がかなり入ってきてるっていうのはね、日本でもそうだと思いますよね。純粋な経済理論とかじゃなくて、働く方の人間をどう、していくかっていうね、これはもう
実際に会社の現場なんかでも非常にシリアスな、状況だと思うんですけども、まあ、そんなんで、それに対してマインドフルというのは非常に効果があるよねっていうような、記事がね大量に、英語で書かれていて、で、まあ、日本語でも、それに追随する形でね、出てますけれども、それに対してね、ちょっと疑問を投げかける記事がポツポツと現れ始めたような、気がしてますね。それで、まあ、そういう、記事の一つをね紹介してくださったんで読んでみて、そういうそういうことなのねって、そういうことなのねっていうのは、要するにマインドフルっていう名のもとに何が今実際にアメリカで行われちゃっているのかということと、それに対してどういう非常にアメリカの価値観を持った人がどういう反応をするのかっていうね、ことなので、私にとってはものすごく結構面白いんですよ。まあ皆さんにとってアメリカのマインドフルネスの私関係ないし、ね、まあ私にとってと思うかもしれないけれども、今のね、マインドフルっていうのがやっぱりアメリカから来てますので、その源流をきちんとどうなってるのか抑えなきゃいけないということと、そしてもちろんそのもう一つ源流というのは仏教から来てるわけで、もともと仏教から来たのがアメリカへ来て、そしてそれが日本へ来てるっていうね、非常に複雑な流れになっちゃってて、でそれでも何が何だか分かんなくなっちゃっているわけで、だけどそのわけの分かんなくなった混乱の中に、今の私らが置かれている状況が全部入ってるのでね、だからそこら辺を全部紐解いていけば、非常に何かが見えてくるのではないかな、私ら自身の伝統とマインドフルネスの本質と、それからじゃあアメリカっていうのは一体何だったのよって、ね、アメリカのことを私は無視できないんです。なぜかって言えば当然私らはアメリカの影響を受けちゃってるからね。なのでアメリカを理解するってことは自分を理解することにもつながるので、ね、そういうことをね、ちょっと今日はやりたいと思います。まあ、後半の部分でですね、まあ今日取り上げる、ものは後でリンクは紹介しますけれども、まあ、読んでもらったら大体わかるんじゃないかなと思いますのでね、はい、でそれでね、先週ここ数週間ずっと愛するのことばっかりやっていて、まあ、それは、まあ愛するの問題も本当に、我々の問題であって、でそれをもう全体の中でね、見ていかなきゃいけないっていうね、こともちょっとねそれを触れてから、マインドフルネスセラピー についてについてね、ちょっと、まとめてお話できたらいいかなと思いますね。はい。でそれで、今日の話もちょっとね順番に話していかないと、分かんないので、順番にね話していきますけどね。まずね告知の方なんだけれども、今ねちょっとなんか決まらなかったことがいくつかあったんだけど、そのうちの一つがね、3月のお彼岸のセッションがなかなかちょっと、決まらなくて、っていうのは場所はね、いつも座禅会やってる、私の友人 のお宅を使うので、そこを使えるかどうかっていう問い合わせしてたらなかなかちょっと返事が来なくて、まあちょっと問い合わせした相手がちょっと旅行中だったりしたんでね。で、まあ、予定通り OK で出ましたので、すでにね、ホームページの方に載せてますけども、3月の20日の金曜日、から3月の24日の火曜日、これは、お彼岸の日をね、春分の日を挟んでるんだけども、残念ながら春分の日が土曜日になっちゃってるので、ちょっと休みが。は同日ってだけなんでね、 今年ね、あの皆さんご存知の秋分の日が今年すごくて、土曜日から水曜日まで連続して赤の日なんですよね。だから その日はもう全く有給休暇を使わずに、なぜそうなるかというと敬老の日と秋分の日を両方とも全部合わせちゃってるんですね、一つの週末にね。なので今年の9月は9月の19日の土曜日から24日の水曜日まで連続して旗日なので、その時も多分ここでの接種やると思いますけども、それは有給休暇使わずに出れると思いますけども、春のはちょっとお休み取らないとちょっと無理かなと思いますけど、京都の、ね、東山の法然院の、隣の、まあ普通の民家だけどもちょっと大きめの民家なので、男性女性ともに、まあなんとか泊まれるかなって感じでね、ちょっとね布団があるんだけどもちょっと十分じゃないので、まあ、寝袋を持ってきてもらってね、寝袋とそこにある布団を組み合わせてっていうようになりますけどもね。でお弁当も食事もちょっととてもじゃないけど作れないので、まあ仕出し弁当を取るような感じでね、まあ、朝は作りますけどね。でもまあ結構楽しい、もうすでに3回ぐらいやって、もうやり方とか全部分かってますので、スムーズにいくかなと思いますので、春の早春の京都も非常にいいので、これがあと2週間ずれるともうとんでもない桜とかね咲いちゃって、でここは哲学の道とかね、桜の名所の近くなのですごいことになっちゃうんですけど、まだ早春なので、静かです。静かだけどもうすぐ桜が大爆発を起こすような、つぼみの状態でいるので、それはそれでね、春のエネルギーを感じるのが一番いいかなと思います。はい、ですね。でその後ね、4月の3日の金曜日から7日の土曜日まで、ここで一方案でね、春の桜のセッションをやりますね。ちょうど鎌倉の桜が綺麗に咲く頃だと思います。はい。それとね、あともう一つね、ちょっと予定がずれちゃったんだけど、いつもね、4月の終わりの第4週末に名古屋の、総覚寺さんでセッションやってたんだけど、ちょっとね、お寺の都合が、合わなくて、で、今年はゴールデンウィークがね、ティクナント阪神の方に合流することになっているので、ゴールデンウィークの後の、ね、週末、8日の金曜日から10日の日曜日の2泊3日をなんとか名古屋でやりたいなって思ってるんですよ。でそれで今ね、問い合わせたりしていて、まだ会場決まってないんだけど、もしね、名古屋東海地方の人、5月8日の金曜日から5月10日の日曜日まで2泊3日、どっかでいい会場があるんだったらばお知らせください、ね。まあ、大体20人ぐらいが、15人から20人、場合によって30人が泊まれるぐらいのところですね。はい。そんなもんですね。はい。でそれでね、今日のねマインドフルネスの、テーマと密接に関係があるんですけども、4月の18日の土曜日に名古屋の国際センターっていうところで、不安の医学で、まあ、市民講演会ですね、まあ、精神医学、臨床心理学のについての、啓蒙的なことをお話しする専門家がですね、まあ製薬会社 の応援を受けて入場無料というような感じになってますので、ぜひぜひおいでいただきたいんだけども、出るのが私と藤井秀夫さんという、精神科医の人ですね。でそれでまあ、これ海谷先生の流れなんだけど、まあ、今日も来てらっしゃるんですけども、臨床心理士の方がマインドフルネスとはというのでお話ししますので、まあ本当に一般多分入門的な話になんですけども、まあ、どなたでも来れるような形で、 ですね。でちょうどねこの間あの私の会に一緒さんが残りのメンバーは全く同じであの横浜でやってたみたいなんですけども、まあ、こういう、市民向けの、 あの講演会が今年はかなり企画されて、まあ、私とか一緒さんとかあたりがあの話をすることになるのではないかなと思いますね。まあ、私と一緒さんとあと精神科医とかね臨床心理士の方とかねコンピューターって言われてですね。はい、まあそんなんでね、やっていきますんで、はい、で、でそれでね、まあ、あのアイシルについてずっとお話をしてきて、それがどうも大きな時代の流れの中での出来事なんではないかっていうね、そういうことをお話をして、で、まあ、それが近代っていうものと前近代っていうものと、それから近代の後っていうね、いう、まあ、この3つの、 あの時代部分っていうかな、っていう中で捉えないとどうにもならないのではないかっていうね、お話をずっとしてきました。っていうのはね、なんていうかな、私らはそういうものからは、全然自由にはなっていないんですよね。私らが日本に生まれて、日本に、この20世紀後半に生まれて、さすがにまだ21世紀前の人はここ来てないですけども、まあ、大体20世紀後半のに生まれて、で、まあ、なんていうかな、そういう中で自分人間が作られてきちゃっていって、でそれで、ある、型にはまった考え方なり、人間観なりを持っているわけなんですよね、我々はね。で、今までね、私らが仏教 1.0、2.0、3.0 といったところで、主に地理的な区分っていうのかな、を、ちょっとやってきました。ね、東アジアの仏教があって、それから、東南アジアのテラバーダの仏教があって、そしてその2つがどう、いうふうに世界観が違うのかっていうことですね、そこをチェックした上で、ちょっと新しい、世界観がまた見えてくるんじゃないのってことでね。でその世界観といっても、なんていうかな、まあ、最近ちょっとFacebook でどなたかが書いてたんだけど、今ね、ヨーロッパの方で、まあ、もちろんヨーロッパは今ものすごい、イスラムの過激派アイシルとの非常に強い緊張関係があって、ね、そうなんだけど、それにもう一つユダヤの人との関係っていうのはものすごく非常にものすごいテーマとしてあって、でそれでこの間ユダヤ人の人の、墓地がですね、非常に荒らされたという、非常に墓地を荒らすというのは最悪のことじゃないですか、ね、でそれを誰がやってるのかという、ことで、まあもう本当に闇の闇の一番暗い部分のところを探っていくことになるようになって、でそれが外部の人間にはよくわからない、ね、ヨーロッパのそういう闇の部分というのが、なので、まあ、ある方が普通にヨーロッパの人をインタビューして普通に答えてくれる、ことをもとにも分析していったんじゃ我々は間違えてしまう、 彼らが何とかして隠そうとしていること、言いたくないようなこと、そこまで、分析しないとやっぱりこの、ユダヤの人の墓地が荒らされるっていうことは理解できないっていうね、ことを書かれていて、まあ本当にそれはその通りで、ちょっと私もこれは闇が深すぎてちょっとそこはそこまで手あの怖くて入っていけないですけども、あのただその時思ったのは、でもそれでもちょっと浅いだろうっていうね、つまり我々がなんかあの人に隠さなきゃいけないようなものがあって、でそれを、まあ、誰かジャーナリストなり学者さんなりがインタビューにしてきて、まあ、なんとか私らそれをなんとか言う前として隠そうとして、でまあ適当なこと言って、でその適当なことに基づいてなんか論文が書かれたり新聞の記事が書かれたりだったら全然ダメ で私らなんとか隠そうとしてるとこまで入り込んで分析しないとことの本質は分かんないっていうのはもうその通りなんでしょうけども、でも本当はそれでもまだ浅くてね、でどういうことかというと、私らが隠そうとすらしてないことね。なぜ？それは意識に上ってないからですね。意識に上っていないようなこと、いないような世界観なり人間観なり、ね、自分とは誰かということに関して、そこまで入っていかないとわからない、ね、でそれで私が仏教 1.0、2.0、3.0 って、について確信しているのはなぜかというと、まあ、あの私は東アジアとテラバタと両方のデートの中に入っていて、で入っていって、でそれで彼らが隠そうとしたり言いたくなかったりしているどころの話ではなくて、彼らが意識すら彼らの表層意識に上ってこないような、ね、あのところだけども決定的に重要なポイントについて、まあ、あのが見えてきてしまって、でそれで、見ていくと非常にきれいに分かる、ね、ここまでが 2.0 の世界観であり 2.0 の人間理解であり 2.0 の、自分とは何かということに関する理解であって、でここが、違うんだよねっていうね、東アジアの大乗仏教の伝統とか、そうしていくとあの非常に、きれいに見えてきて、でそれで初めて我々が 3.0 というところへ、アップデートできるね。あのさっきも般若心経を読んでいながらね、あの、感じたんだけども、最後の方のね、何回も私も言うけど、心無形、芸無形、芸古無空腹、本理一切天道無俗、行念破産税消滅、永藩に払い見た子とか、ドクターら三脈三目だってね、あのこれ本当にもうセラピー以外の何もでもないわけですよね。あの要するに、もう根本的な思い間違いを、乗り越えて、で本当に般若波羅蜜ってね、知恵の、知恵っていうのはどこから来るか、青空から来てますけど、本当に青空っていうものが、分かった時に心っていうのは、完全にもう触りがない、ね、邪魔するものがない、状態になって、そしたら空腹、空腹ね、空腹っていうのは恐怖ってことですよ。恐怖ってものが完全にもうなくなる。オンリー一切天道無双、ね、オンリー離れる、ね、天道無双、天道無双すごいじゃないですか、もう盗作した妄想ですよね、盗作した妄想から離れて、オンリー一切天道無双、空行涅槃、そして、もう究極の涅槃に達する、でそしてそれが、アーノクタアラ三脈三宝台ってね、アーノクタ三脈三宝台ってなんかわけのわかんない仏教の言葉だけども、要するにまあ仏教の中で一番大事とされていた悟りとかね、そういう部分ですね、それが得られるんだっていうね、ことで、だから本当に私らが青空に触れて、そういう時にそうすることで心っていうものがもう完全に、自由になって邪魔するものがなくなった時に、一切の転動した、 思い間違いだとかね、妄想だとか全部なくなって、恐怖もなくなって、ついに我々は涅槃ってものに到達するっていうね、あのようなことですよね、ハネシングルってね言ってるのがね、だけどもまあそれもそうなんだけども、その前にね、これもずっと、ま、ボンボンこれも100万回言ってますけど、色即是空、空即是色、ね、重層、色即是空ですね、空即是色、ね、重層行使薬風尿性っていうね、色即是空であり空即是色であるっていうね、あのっていう、世界観のもとでですね。だけどもこの色即是空の次の空即是色がどうしても受けられない、人がたちがいて、でそれが、まああの仏教 2.0 の立場からそうなるわけですね。でだからそういうのもそのなんていうかな、般若心経みたいに、究極のそのセラピーであり、究極の、 あの人間の苦しみからの解放をね書いてあるお経の世界観が色即是空、空即是色になっているわけなんですよ。でその世界観の空即是色っていう部分で、もうどうしてもそれを受け入れられないっていう人たちがいて、でそれはでどういうことかっていうとね、あの、さっきも言ったように、我々が普通に表層意識で思っていること、そしてそれが多分あのなんかインタビューを受けて、何とかして隠そうとしたりね、何とかして言いたくなかったりしてるような部分は大したことないんですよ。そうではなくてもう、隠そうとすら思わないぐらい、その人にとって当たり前なこと、なぜ当たり前かというと それがその人の、世界観であり人間観であり自分の理解であるから、だからこんなのわざわざ言う必要ないよねっていうようなこと、ね、があって、そのこんなのわざわざ言う必要がないよねっていう人が、その人たちと全然違う世界観のものに触れた時に非常に強い、抵抗感、違和感を覚える。でその時に初めて、あ、自分はあこういう世界観を持っていたのかっていうことを、知るわけなんですよ。わかりますかね。でそれで、まあある、人たちがある人間観、世界観、自分理解を持っていて、でその人たちが、自分たちの文化圏の中にいる間は全然何も問題なくて、で自分たちの世界観にいるときはそれをわざわざ意識することも全然なくて、なぜそれは当たり前だから、ね、当たり前だから、だから、その人がたとえインタビューを受けたとしてもそれについて喋ることはない、意識にすら残らないから。でもそういう人たちが違う文化圏の、に出会って、違う文化圏のに所属する般若心経というものに出会った時に、その中の色即是空、空即是色にとてつもない違和感を覚えてしまう。でそうすると、ああ自分たちは色即是空っていう世界観を持ってるんだな、そして自分たちは空即是色っていう世界観を持っていないんだなってことが分かる。でそこら辺が、なんていうかな、あのこれ本当にね、あのこれまあ私はこのこうここ6、7年間ずっと喋ってきてるけど、これものすごく、重要な違いであって、で、違いだってね、まあ、だからまあそれをずっと、話してきてるんだけれども、あのまあそういうね、あの文化が違うので、そのぐらい、根本的な人間理解が違うんだよ。それがまあお互いにぶつかり合うことによって、 分かってくるし、あるいはこっちの文化圏の中にいた人が違う文化圏の中の奥へ入ってた時に初めてこの違いが分かるんだよってね、まあ、そういうことを話してきたんだけど、まあ、それはあくまでもやっぱり今の時代においての地理的な、違いなんですよ、ね、でなんだけども今この、ここ1ヶ月ちょっとですよね、ちょうど1ヶ月ぐらいになるかね、1ヶ月ではっきりしてきたのは、私がずっと話してきたのは同時代の、地理的な違い、ね、地理的に離れた文化圏というのがこういうふうに違ってたんだということだったんだけども、今回の場合はそれが時間軸の方にね、なってきて、あ、自分はこういう当たり前な世界があって、でもその当たり前な世界はあくまでも時代的なものなんだっていうことですね。今まで話してきたのは地理的なものだっていうことなんですよ。わかりますかね、この当たり前な世界があるよね、だけどもこれは全然当たり前じゃない世界が地理的の外にあるよねっていう話をずっとしてきたでしょ。だけども今は地理的というよりは時間的な話があって、自分たちにとってこの当たり前だっていうのはあくまでもこのある時代の中で当たり前だったんだってこと、そして、我々はこの時代っていうのは時間軸とともに、進んでいく流れていくものなので、この我々が今生きている時間の時代のもう一つ前の時代っていうものがあって、そこでは我々にとって全然当たり前っていうものが全然当たり前じゃないこともあるし、あるいは、我々はああいう時代が嫌だからこういう時代に、入ってきたんだよね。だけどもこの時代っていうのもいろんな矛盾点があるので、この矛盾点を乗り越えようとしたいろんな動きがあったんだけども、それが全部なんかうまくいかなくて失敗して、でそれがなんかまるで時代錯誤とかいろんな言い方するけれども、要するに前へ進むんではなくて後ろへ下がってしまうようなことだったんではないのかっていうね、そういうことを、ずっとお話してきましたね。もうこれ数週間ずっと話してきたので話さない、繰り返さないけども、ちょっと、まとめちゃうとね、私らはああいうかな、なんていうかな、宗教とかね、スピリチュアリティっていうと愛とかラブとかピースとかねそういうスイートな言葉が飛び交う世界だと、皆さん思っていて、で普通の反応は世の中そんな甘くないぞってねそんな理想論だろうとかね、お花畑だろうとかね、そんな何が慈悲だとかね、そういう普通反応すると思うんですよ、ね、だけども今私らが見たのは違いますよね。宗教とかっていうのが最も暴力的であり、ね、私もずっと言ってきたんだけどどんなこの世で最も暴力的なのは暴力団とか、ね、ヤクザとか同じですけど、マフィアとかね、そういうものじゃないですか。だけども彼らすら可愛く見えちゃうでしょ、ね、可愛いじゃないですか。なぜ可愛いの？マフィアの人たちだって悪いことは悪いとちゃんと分かってるからだから隠れてやるわけですよね。マフィアに関しては、いろんな映画があって、映画が本当かどうか分かんないけども、アルパチーノですかね、が告白するじゃないですか。自分が本当の兄弟を殺してしまったとかね、でそれを牧師さんに告白する、牧師さん神父さんに告白するとかね。だから要するにマフィアですら、 自分が自分の兄弟を殺してしまったことに関して、悔いるわけですよね。だから可愛いんですよ、ね、要するに人を殺すのは悪いことだっていう前提条件をまだ持ってるわけなんですよね。いいですか。だから我々がこの1ヶ月見たのは何かっていうと、普通の宗教だとかスピリチュアリティだとかっていうものに対して日本人が持っていたのとは全く正反対のことですよね。まあ繰り返すけども、普通日本の人は世間というのは厳しい世界だって、弱肉強食の世界だって、まあ時で悪いことも行われて、だけど、まあ、宗教とかスピリチュアルの世界は愛とかラブとか、あれラブ同じだけどピースとかね、あの慈悲だとか、ね、そういうものがあって、まあ、それはいいけども、やっぱりそれお花畑でしょうっていうね、あのそういうあのイメージが一般的だけども、ところが、とんでもない世界で宗教っていうのが、そのマフィアも、マフィアすら可愛く見えちゃうね。あのアルパチーノが、お兄弟を殺してしまって、どうしたらいいんだろうかとね、あの神父さんに悩むね、あのゴッドファーザーの何です3番目か、ね、あのでやってるような、ね、あのそういうアルパチーノですが可愛く見えてしまうようなものですね、っていうことを我々はこの1ヶ月見てしまう。で、あれ一体何だったのよ。いや、まあ何だったのよって、全然まだ過去形で終わってないんだけども、過去形で終わってないどころか、なんていうかな、まあ、あの今はね、もう本当に、いろんなメディアにが伝えてますけども、まあ、日本はもともとイスラムの人が何1万人ぐらいか1万人ぐらいですね、イスラムの人、ね、あのそんなにいない、あ10もっと10万人ぐらいいるか、多分10万って確か数字で出てたような気がしたけど、うん、あのまあ、あのイスラム圏からの、来てる人って日本もまだ本当少ないので、それほどピンと来てないけど、もちろんアメリカとかヨーロッパあの、は本当にたくさんの人がいて、で、ものすごいリクルートしてくるんですよね、一人一人をね、あのアイシルの人たちがね、あのムスリムの若者たちに対して、でそれを、その若者が所属して、まあ、みんな大体自分が行ってるモスクっていうのがあるから、でそこの指導者たちがいらして、でその指導者たちのところに親が駆け込んできてね、うちの息子がリクルートされて困っちゃってるんだってね、でそれで、まあだからものすごく今あの普通のイスラムの、指導者の人たちがものすごい苦しんでいる、ね、あのどんどんどんどんリクルートされていってしまうからね、っていうようなのが、まあ、アメリカ、まあ、特にヨーロッパとかね、でそれで、まあ、先週オバマさんがあのワシントンに、ね、たくさん人を集めて、ね、あのイスラムの指導者の人たちも集めて、みんなこれどうしたらいいのよってね、みんなで知恵を出し合おうってね、でそれで、その答えがバイデンさん言ってたけど、ミリタリー、ね、あの軍事的なものだけではないだろうってね、言うので、うん、じゃあどうしたらいいの、うん、まあ、そういうアイスレ行っちゃうような若者たちはみんな寂しいね、孤独な人たちだから、なんとかコミュニティの中で、とどめておいて、それでまあスポーツをしてね、スポーツをして、でそれであのインタビューが NHK も出てたけども、あのスポーツをしてる人が来て、こんな楽しいことやってんだからアイスリーなんか行きたくもないよなんて言っててね、だからそういう風にスポーツでもみんなやってればもうこんな楽しくてね、でこういうガールなんかボーイフレンドいればあのもう楽しくてアイスリーなんか行くわけがないよ、だからみんなでコミュニティをがっちりしてスポーツでもやって、それでみんながアイスリー行かないようにしようよねっていう、対策、まあそれはある程度あのうまくいくのは分かりますけどね、まあ、それしかないの分かるけども、 だけどもアイスクリーム行くような連中はもともとスポーツなんかクソでも暗いっていう人たちなんですよ。でそんなガールフレンドとデートするして、っていうことなんかもうどうでもいいっていう人たちだから、だからちょっと違うんですよね。だからそのアイスルに対してあのなんとか、対策をしようって頑張っている人たちがこうすればアイスルにはいかないだろうっていう、提示しているものっていうのが本当に、いや笑ってはいけないんだけども、なんていうかな、アイスルへ行くような人たちの絶望が全然分かってないっていうような気がするんですよね。あのじゃあ彼らは友達がいてスポーツでもやって女の子とデートでもしてたらアイスルへ行かないのかっていうと、もうそういう連中ではないんですよ。もうそういう価値観にもううんざりしてる人たちだから、だからその人たちをいくらスポーツに誘っても無理ですね。だからなぜ、このどうしようもないあの思いっていうものが持っているのかっていうね、それがピンとこないですね。だから、なんていうかな、その我々があのまあ、そうやって追い詰められちゃっているっていうのはただ単に、孤独だからとかね、そういう話ではなくて、なんかもっと非常に強いあの焦燥感みたいなものがあって、それが一体何なのかっていうことをね、きちんと、理解しなきゃいけないんではないのか、ねっていうことで、あの大雑把に、時代的にまとめると、まあ私らが、今近代っていう時代を生きている、ね、でそしてその近代というのは一体何を否定して近代に入ったのかというと、その、神様だとか、ね、そういうわけのわかんないものっていうものがあって、そのわけわかんないものがなんかやたりに力を持って、それでかえって人を苦しめてしまうようなものがあって、それにも本当にうんざりしたから、もうそういうなんか神様だとかなんとかいうのもういいよっていうね、このもういいよっていう感覚で、それでもう身の回りのこのだけでいいよっていうようなあのことから、我々は、こっちへ移動したわけですね。これはもうヨーロッパの宗教改革から、ルネサンスを通って近代に入ったあの時代のことをちょっと、勉強してればすぐ分かることですね。あのそれこそデカルトの方法小説かなんか読めば、なんで彼が何に対して彼がうんざりしたくのか、それに対してあのどういうふうに、方法メソッドってね、ディスクールで、ドラメソッドっていうんだけど、あのメソッドっていうねものを作って、本当に近代というものを進めていくこうとしたのかが見えてくるはずなんですよ、ね、で、でそれに対して、だけども近代っていうものは完璧な時代ではないからいろいろ苦しくて、そして苦しいあまりにそれに対して反発、するんだけども、反発してまた、元の時代に戻っちゃうようなことが繰り返し行われてきたんじゃないのっていうことね。でそれと、じゃあ日本はどうなのよって言った場合に、これもずっと繰り返し言ってきたけれども、日本の場合はじゃあ近代をどうやって受け入れたのかって言ったら、もう簡単な話だ、これだってみんな知ってるわけで、2回にわたって受け入れたわけですよね、明治維新ということと、それから敗戦後、終戦後ですね。で近代を受け入れるっていうのは単になんか政治システムをね、あの、まあ、徳川幕府から、 そうじゃなくて、ね、選挙したりして、っていうような民主的な、ね、政治体制にするっていうようなことだけではなくて、あるいはなんかいろんな、ね、便利ないろんなもの、鉄道だとか、ね、飛行機だとか、ね、いろんなものを、取り入れようとかね、そういう話ではないんですよ。政治体制の話でもないし、いろんな便利な、ね、文明の利器ってものをやろうってことじゃなくて、ある世界観を受け入れるっていうことだったんですよね。でこれについてもちょっとまた話しますけども、だから、これも、ずっとここ数週間話してたんだけども、この私らが明治維新と、特に敗戦後になって受け入れた近代の世界観原理っていうのが、見事に、仏教を殺しちゃったんですよ。仏教これ今日もちょっとお坊さんに聞き取りに来ていらっしゃるんだけど、仏教を殺すっていうのは どういうことかというと、仏教の世界観っていうものが当然あるわけで、でそれと我々が明治維新と戦後になって受け入れた近代の世界観というものが、これどうしてもぶつかるんですよ。ぶつかるのね。これ数週間ずっと言ってますけれども、私もこれ結構ね、そういうことだったのねってね、よく分かって、もう私の中のいろんなものがなんかここ1ヶ月の間にどんどんどんどん謎が解けていくような感じなんだけれども、まあこれもずっと話してきたけれど、今日本のお寺がね本当に力を持っていない、本質的なところでね、まあ日本の寺はやっぱり不動産としてバカでかいし、まあいろんな文化的なものたくさんあるけれども、でも本当の意味での力って持ってないんですよね。あくまでもなんていうかな、なんか世の中のど真ん中のところでお寺っていうか仏教っていうのは機能してないじゃないですか。でそれで世の中を本当に動かしてるのは全然別の原理であって、でそうか、要するにね、まあ、私はよく月曜日から金曜日までやってることと土曜日曜に瞑想会に来ることが違ってはいけないという言い方をして、ね、だから皆さんも土日にただ行きにくに座禅会来ないだよねっていうね、平日と土日のとをつなぐようにしないとってねよく言いますけれども、ただねそれは個人の努力の問題ではなくて、皆さんがね、松山さんが金曜日月曜日から金曜日まで働いている、ね、まあそこはちょっと違うかもしれないけども、まあ、皆さん月曜日から金曜日まで働いている場所の基本的な原理ですね。それはただ単に利益追求主義だとか、ね、お金が一番大事だとか、ね、そんなこと言ってんじゃない、そんなのはあくまでも表層的なものであって、もっと根本的な原理ですね。皆さんが月曜日から金曜日までに働いている場所の、それと、土曜日曜の座禅会の原理とか違っちゃうから、だから皆さんの月曜日から金曜日までと土日とかうまく統合できないっていうのは分かるんですよ。それはじゃあなぜそうなったかっていうと、明治維新そして敗戦後に受け入れた近代の原理によって皆さんの月曜日から金曜日までの生活が規定されちゃっているからですよね。いいですね。で、それによってこの世の中っていうのはできていて、でそれに対してお寺さんっていう仏教っていうものが持っている原理っていうのはそれと違うから、だから本当に世の中を動かす力にはならなくて、やっぱり土曜日曜のちょっと趣味の世界に入ってしまうわけね。趣味の世界の力しか持ってない、ね、だから精進料理だとかね、アジサイの花だとかね、禅の庭だとか、ね、まあ、それはいいけれども でもそれってやっぱり月曜日から金曜日まで本当に世の中を動かしていく力ではないじゃないですか。わかりますかね。ね、でそれでまあそこまではいいんだけれども、一番あのこれも数週間ずっと言ってきましたけれども、一番そこら辺の矛盾が、出てきてしまうのはやっぱりお葬儀なんですよ。ね、で今のお葬儀っていうのがいろんな矛盾を抱えているいて、でまあみんな一般の人たちがあの今お寺さんがやってるお葬儀に対していろんな疑問だとかなんか持ってるのはもちろん分かるし、まあ、いろんなことがあるんだろうけども、でも一番のその原因は何かって言ったらば、お葬儀が意味を持たないってことなんですよ。でお葬儀が意味を持たないというのはどういうことかっていうと、それはお寺さんが悪いとかずっと言ってるけど、お坊さんが悪いとかっていう話ではないんですよ。よくね、あの伊丹十三かなんか の映画の中でお坊さんのことを批判的に描くあれがあるけれども、本当はあれ意味ないんですよ。ね、お坊さんがなんかメルセデスベンツ乗ってきて、あ、リュウチシュウさんでしたね。だけど、だからお坊さんがメルセデスベンツ乗ってるなんていうのを批判したって意味がないもの。私な、乗ってもいいんだよって言ってるわけでもないんで、ではなくて、そうではなくて、それ以上にお葬儀ってものがどうしても意味を持たない。なぜ？近代の原理からしたら、やっぱり人間というのは死んだら終わりだから。で、これもずっと言ってますけど。だから死んだら終わりっていう世界観があって、で、だけど、仏教のお葬儀ってのはそうじゃないんですよ。仏教の葬儀ってのは、ね、まあ私が今死んでも死なない命って言ってますけども、死んでも死なない命を指し示すためにね、仏教の葬儀ってのはあるんですよ。これ私インチキ言ってるわけじゃないですよ。あのちゃんと調べてくださいね。あの実際にお経で読まれる、お葬儀で読まれるお経を読んでもらったら、禅宗だろうが浄土宗系だろうが日蓮さんだろうが天台宗だろうが真言宗だろうが、みんな同じですよ、ね、だから、そういう死んでも死なない命っていうものを、指し示すために、だって今ある人が死んじゃったんだから、ね、ある人が死んじゃったの、みんなが愛するお父さんかお母さんか、だけどもこの人は本当は死んでないよ、死んでも死なない命っていうものを見せるためにお葬儀っていうのがあるわけね。実際そうなんですよ、ね、だけどこれは近代の原理から言うと理解できないことなのね。だから近代人である現代の日本人がにとってお葬儀というのは原理的に意味を持たない、ね、だから中身が空っぽになってしまう。でじゃあそれはお坊さんが悪いのかというとではないんですよ。で僧侶の人たちはみんな昔ながらのやり方をやってるだけで、あのっていうことね。だから、うん、だから私が今話を言ってるのは別に今のお葬儀のやり方はそのままもう完成しちゃってるから、本当にそのままやればいいんだけども、じゃあどうやったらそこに本当に中身が入るのっていうところで、これは近代にいる限りは無理なんですよ。なぜ近代っていう世界においては死んだら終わりの世界だから、ね、だからそのだから私もね、私も結構本の中で日本仏教の批判的なところも書いたんですけども、でもちょっと今ちょっと話ちょっと考えがちょっと違っていて、これ日本仏教が悪いって話ではなくて、今のお寺さんとかお坊さんが悪いって話では全然なくて、そうではなくて私らが今生きている近代という時代がどうしてもお葬式を意味持たせない時代だっていうことね。これはやっぱり私は絶対的に言うべきだと思って、毎週毎週ここ3週間ぐらい同じことを話してるんですけども、 だと思うのね。ね。で、なので、なので、で、そういうふうに捉えれば、前近代があって、近代があって、っていうね、捉えて、で、私らが前近代っていうものから近代に進んだのは、神様だとかなんだとかっていうので、なんか、非常に暴力的がどうのこうのってね、もう嫌になって、もう、この私だけが大事だよっていうふうに、なって、ね、まあ、近代っていう時代へ突入したわけなんですよ。で、日本っていうのは、今言ったように明治維新と、戦後でね2回に分けて2段階に分けて近代の原理を受け入れてきたわけねですよね。でそれで、ついこの間戦争が終わって、まあ、戦後も今年で70年になるけども、で、あの時にもう一回非常に激しい反動が起こったじゃないですか。ね、なんで、見たことないようなこと言いますけども、私も戦後に生まれた人間だか知らないけど。で、非常にね、ある方がメールで書いてきてくれて、で、どういうことか、ね。この間の戦争っていうのは単になんか日本がアメリカに挑戦したっていう、ね、調査あれではなくて、そこになんかものすごい日本人っていうのは意味を込めちゃったんですよね。でどういう意味を込めたかっていうと、アメリカっていうのは何ていうかな、戦前の人はみんなアメリカとかヨーロッパ嫌いだったかって、そんなとんでもないんですよ。もう大好きですよ、ね、戦前のことを知ってる人だったらもうどれほど戦前の日本人がアメリカ文化ヨーロッパ文化を愛したか、ね、それは知識人だけじゃなくて一般の人がね、浅草でかかったアメリカ映画とかヨーロッパ映画もみんなものすごい見たわけなんですよね。でものすごい勢いで入ってたわけで、日本人って本当にアメリカヨーロッパの文化を愛したんですよ。深く深く愛して、インテリアもちろんだけど庶民に至るまでね。それがなんでいきなり寄宿部屋になっちゃったのかとかね、非常に不思議だったんだけど、まあ、要するにあれみんな、なんていうかな、近代的な世界観に対する反発っていうふうになってしまって、で、それで、だからあの戦争ものすごく、ある意味スピリチュアルな戦争になっちゃったっていうのが、要するに戦争っていうのはある意味非常にドライな、ゲームみたいなものなんだけど、ヨーロッパなんかにおいてはね。だけど日本の場合はそういう、それ以上の意味はそこに込めちゃったっていうのが、ね、なって、でそれで我々はものすごい、いっぱい地にまみれて、負けてしまって、でそれでものすごい反動が起こったんですよね。で、まあ、ある方が書いてきた、この方は今60ぐらいの方で、まあ、その人のお父さんね、まあ、大体わかるんだけど、本当に戦争をものすごい苦労した人ですよね、実際のところ。で、その人たちにとって、もう戦争中の苦労っていうのはリアルなもんだから、もうはっきりとうんざりなんですよね。うんざりで、でそれでなぜこんな自分たちはこんな苦労しなきゃいけなかったのって言ったら、戦争中のいろんな、新国日本だとか、ね、そういう、狂信的なものに対するもう嫌悪感というのが強烈にあって、でそれで、その針が逆に触れてしまって、まあ人は死んだら終わりで、人は、まあ、パンによってのみ生きるね、まあ、イエス様と反対ですよね。イエス様は人はパンだけで生きるわけじゃないって言ってるんだけど、 あの人間にとって一番大事なパンダっていうねなって、そして目に見える世界が全てで、で、お金が全て でそして神も仏もなくて頼れるのはこの自分だけで、ね、っていうあの世界観ですよね。これっていうのはもう私らが一番知ってる世界観ですよね。あの要するに こういうのをわざわざ口に出しては言わないんだけれども、口に出しては言わないけれども、でもみんなそう思ってること、これが一番大事じゃないですかね。あのなんていうかな、今ね私らが瞑想とかあの、そういうことでやっていて、あの大事なのは、なんていうかな、その今の私のままで瞑想しても無理なんですよ。だからこの今の私っていうのはどういう私っていうことを理解しないと前へ進めない。でこの今の私っていうのは戦後の日本によって作られた私だから、この戦後の日本が本音のところで思っていること、それをきちんと全部明るみに出して、あ、本音のところでこういうふうに思っているんだな、そしてこの本音のところでこういうふうに思っている私のままで瞑想したって意味がないんだなっていうことね。なのでこれものすごく大事なんですよ。要するに仏教の経典とかね、あの瞑想テクニックとか勉強する前に私らは絶対にここを押さえないと進めない。なぜかって言えば仏教っていうのはこういう世界観ではないところでやってるから。だから、じゃあ戦後の日本の我々がどういう世界観で生きてきたかっていうと、もう簡単じゃないですか。死んだら終わりであって、人はやっぱり一番大事なパンだよねっていうね。で、やっぱり目に見える世界が一番大事だよねってね。でお金がやっぱり一番大事だよねっていうね。頼れるのは私だけだよねってね。で、まあ結局そういう世界観でがあって、それが我々が皆さんが月曜日から金曜日まで、生きている世界観ですよ。でそういう世界観だと仏教というのは意味を持たない。で特に仏教のって意味を持たないから、でせいぜいのところ趣味の世界ね、土曜日曜の趣味の世界だけで生き残るのを許された。どういうお寺ね、あ、皆さん月曜日は金曜日働いてるんだから、まあお寺来てあのこのお庭でも見てくださいよね、精進料理見てくださいよ、食べてくださいよね、紫陽花綺麗でしょうってね。まあ今日もこの鎌倉のお寺でそういうことを行われてるけども、その世界では存在を許された。でそうするともう一つ存在が許されたのはもちろんお葬儀の世界ですよ ね。あのまあ、亡くなった人をそのままあれするのは良くないから、やっぱりちょっと、まあ、なんかパフォーマンスしてほしい、ね。だけども、このお葬儀っていうところに、その一番の矛盾点が出てしまった。つまり、この近代の、戦後の日本の近代の世界観の中では、仏教のお葬儀っていうのは原理的に成り立たない。だから、当然、中身がないのは、これは何回も言うけど、坊さんとかお寺のせいではなくて、原理的に中身が成り立たないんですよ。悪いけれども。ね。そうなってるわけね。いいですか。で、その矛盾が、その、要するに近代の原理と、仏教の原理が正面衝突して、でそれ近代の原理の方が勝っちゃったのがお葬儀なんですよ、ね。だから意味を持たなかった、ね。だから誰も あのお葬儀の時に読まれるお経に興味を示さなかった、ね、なんかお坊さんがなんかあのやってるけどもなんかわけのわかんないお経読んでるよねって話になってしまったんですよ。じゃあどうしたらいいのっていうところで、でそれと、まあ、単にお葬儀だけの話じゃなくてね、じゃあそういう世界で我々は生きていけるのって言った場合に非常に苦しいよね。なぜ、死んだら死んでしまう命を生きて、ね、まあ、あの、まあ、若い時はいいですけどね、まだ平均寿命80何歳だから、私まだ20だから30だからまだ当分あるよねって、ただまあ娘はそんな考えないようにしようってねいうぐらいならいいんだけども、だんだんだんだん近づいてきちゃうわけですよね。だんだんだんだん近づいてきちゃって どうすんのよってね、60とか70になって80になっちゃって、ね、だけど、まあ、皆さんご存知のように80代の人もまだ全然考えてない、要するに最後の最後のところについて考えてない。でそれでまあ以前も紹介したけれども、なんか自分の一生の、ね、こういうふうに組み立てていきますってね、若い時一生懸命勉強していい学校入っていい就職して、そうすれば、まあ、お金も入ってきて、ね、いろんなものから、ね、解放されるから、だからちょっと一生懸命頑張ろうねってやって、で、ね、60かそこらまで働いて、ね、そしたら あとは年金で悠々と暮らしましょうってね、いつまで、85歳までってね、85歳ってのは平均寿命だからね。だけどじゃあ86歳になった時どうするんですかってね、それが全然ない。だから私が聞きたいのは、よくもまあそんなお粗末な人生計画を立てられるよねってね、要するに85歳以降のことを考えてないっていうのは無責任じゃないのってね、っていうことなんですよ。だからもうなんていうか、近代っていう時代というのはもうあらゆる矛盾をそこに含んじゃうわけ、ね、で私らがそういうそれでも近代の方がいいよねっていうのは、その前近代があまりにもひどかったから、ね、新国日本でそれでね、そのためにあれだけ悲惨なことになってしまって、だからもうそんなのうんざりだよねってなるのは当たり前なんだけども、そのうんざりだよねっていう思った人たちが作った世界っていうのは、確かにそれ一人一人の命は大事にするし、その結果として医療としてものすごく発達したんだけども、それでもまた行き詰まってしまう、そのどうしようもない苦しさ、ね、に対してもう憎しみのようなものを抱く人が出てくるのは当たり前であって、でその憎しみのようなものをうまく、リクルートしてうまく、兵士に仕立て上げたらもうすぐに愛してるようになるし、そしてそれを、自分が持っている世の中に対するルサン自慢に合わせて、世の中に対してルサン自慢を持っている人たちを集めながら、それをなんか神秘主義がどうのこうのってね、なったら、もちろん私らが1990年に見た、ね、悪夢になってしまう、ね、で、ちょっと昨日ね、なんか番組あったみたいなんだけど、ちょっと私、なんか見る気に起こさなくて見なかったんだけど、どうも、あんまり深いところまで行かなかったみたいですけどね。で、そこでもし本当に深い、とこまでやろうと思ったら、今、そういう番組がインタビューしなきゃいけない人間はたった一人しかいなくて、誰かっていうと、もちろん新見被告ですね。なぜかっていうと、他の人たちはみんな反省しちゃって、やっぱり悪かったよねって言ってるのに、彼だけは反省してないんですよ。彼だけはやっぱりサリンをまいたのは人類を救うための。20年経っても言ってますよ、本当に。ね、だって、だから彼だけは、一応論旨は一貫してるので、ね、20年前からね、要するに転校しなかったんですよ。で、じゃあなぜあれが 救済になるのって言ったところで、だってあなたたちはね、もうひどいことばっかりして悪いカルマ積んでるんだからね。だから大沢さんがもうそれ以上悪いカルマを積まないためにさっさと大沢さんをね、あれして、で、あの私のグルが大沢さんの魂を救うから、だからそういう意味で本当の意味で大沢さんをこれが救うことなんだよってね、っていうことなんですよ本当に。だからあれはあのテロではなくて本当の意味で人類を救済するためだったと。20年経っても一切主張は変えてないのは彼だけですね。なのでだから本気でやるんだったらば、インタビューしないのに目はたった一人して彼だけなんですよ。他の井上さんとかのみんなが変わっちゃったからね。あのなので、でその時にあのその核心部分ね、あの1995年のが本当に見えてくる。でこれは20年経っても誰もあの触れなかった点なんですよ。これは誰一人としてまともに扱ってないの、ね、この問題に関しては。私もあの関係はかなりあの情報を追ってるんだけれども、まあ、映画翔子さんはもちろんある程度までちゃんとそこで分かってるけど、まあ、あのどうもみんななんかヘンテコリンの陰謀論だとかなんとかになっちゃって、でその本当にサリンを撒くことが本当の意味で救済になるんだって、あそこをだけに焦点を当てて、でちょっと問題を見ない限り無理ですね。ですね。はい。でそれで、まあだからそういうものがあって、もうそういうのってうんざりだよね。つまりでこのアイシルとがあって、またオウムの裁判があの今最終段階に来ちゃっていて、でまたあの私らが20年前から知ってる名前がどんどん今証人として出てきちゃって、その何彼らが何を喋ったかというのはもうどんどん新聞で出ちゃって、もう2つ同時進行でね、もうちょっと私もこの1ヶ月あたりちょっとあれなんだけど、だけどもそれで本当にはっきり見えたのが、我々は一体何を否定して近代に入っちゃったのか。そしてだけども近代っていうものがどうしようもなく行き詰まって息苦しくて、で息苦しくて何とかしようと練習したらみんな全近代に戻っちゃったのかっていうね、っていう結局そこじゃないですか、我々がこの1ヶ月見ている悪っていうのは。でもそして、その近代っていうものの原理っていうものも同時に見えてくる、ね、そして我々にとって一番大事なのはあの、この近代の原理と仏教の原理っていうのはやっぱりぶつかっちゃうよねっていうところで、でその矛盾が、今の日本仏教お寺さんとかに出てきてしまっているっていう話ですね。だからもう近代っていう時代にいる限りは、仏教というのは非常に辛い立場に置かされてしまうっていうことね。でそれでまあ私が今お葬儀っていうのを根本的に変えなきゃいけないよねっていうのは、あのお葬儀っていうのをもう一回意味を持たせ、だけどもお葬儀というのはもう一回意味を持つためには、我々はこの近代という時代そのものを次へ行かない限り無理なんですよこれは。だから、今 お寺さんを活性化しようという動きがある。特に30代の主職さんという非常に真面目な人たちが頑張ってる。で私も応援してるし関係持ってるし、ね、だけどそので本当にいろんなことをすべきですよ、いろんなあの、ね、改革をすべきなんだけども、でもそのためには一番のところで、この近代から次の時代へ進める必要があるんじゃないのっていう、ね、ことで、そうじゃない限り、この仏教っていうのはあくまでも死んでも死ねない命っていうものを が核心部分でとしてあるから、でそれと死んだら終わりだよねっていう近代の原理、近代の世界観、人間観というのは正面衝突を起こしてしまう。でそのために近代の原理のままで、仏教を理解することはできないし、近代の原理のままでお葬儀をやってもお葬儀が意味を持たない、ね、でそのままでやったらやっぱり先週も言いましたけど、誰かが亡くなっても、ね、慰めの言葉もないんですよ、ね、まあ、あなたの愛する、ね、旦那さん亡くなっちゃったけど、まあ、俺残念だけど、まあ、しょうがないよねってね。だから、まあ、あんまり考えないようにして、ね、前向いてくださいっていうくらいしか、ね、言いようがないのね。だけどもし我々が近代を本当に超えて次へ行って仏教の原理を本当に分かったら、はっきり言えるんです。あなたの旦那は死んでないよってね、言い切れちゃうんですよ。でだって お葬儀って何やってるんですか。あれ、あなたの旦那さんって死んでないよって言ってるんですよ、あの経の中で。いや、これインチキじゃないです。ちゃんとお経読んでくださいよ、本当にね。法華経の受領本、ね、みんなお釈迦様って人が80歳で死んだと思ってるでしょってね。ところがそうじゃないよ、全然死んでないよってね。まあそういうことなんですよ、ね、だからあの要するにお葬儀っていうのは 何のためにやってるかっていうと、ね、あなたのお母さんは、あなたのお母さん死んだと思っちゃってるでしょ、お父さん死んだと思ってるでしょ、だけど死んでないよっていうことを言うためにお葬儀やってるんですよ、本当に。いや、これ嘘じゃないですよ、本当にね。だけどそれは死んだら終わりと思ってる世界近代人には理解できない。だから近代人にとってのはお葬儀が意味を持たない。だから葬式仏教とかね、なんか言うんですよ、ね。だからお葬儀がもう一回意味を持つためには我々は近代の次へ行かなきゃいけない、ね、でその次へ行くための、重要な鍵がマインドフルネスなんですよ、ね、マインドフルネスで、でいよいよごめんなさい、これ今日の主題にするはずだったんだけど、あと24分しかないわ。まあ、だから多分次へ続きますけどね。ちょっとここまでちょっと整理しないと。要するに、今我々は、今まで私ずっと地理的な違いのことを言ってきたんだけど、今はちょっと時代的な違いっていうことを言って、で私らはとにかく近代っていう時代に所属しているんだっていうこと。でそして近代っていう時代の独特の世界観を我々は身につけちゃってるんだってこと。なぜかっていう、我々の親がそうだったから、学校の先生がそうだから、周りがみんなそうだから、だから我々は近代のこういう世界観を当たり前だと思ってる。でじゃあこの近代っていう時代はいつ始まったのよ、ね、それ始まり方でいろいろあるんだけど、ヨーロッパから始まって日本が受け入れて、日本2段階に渡ってね、明治新統戦後と渡って受け入れて、ね、そのでなぜ受け入れたかというと、前の時代が嫌だから受け入れたわけでね。でなぜ嫌だったのかというのは、どういうものに反発してなったのかというのを、まあ、私らは今悪夢のように見えてるわけですよ、ね、あ、これに反発したのかってね、わかるわけですよ。だったら近代の方がいいよねってなるに決まってるじゃないですか。ね、だったらマフィアですら人を殺すことを悔やむような近代の方がはるかにいいじゃないですか、ね、バサバサ人を殺していって全然反省なしっていうようなの、ちょっと怖すぎますよね。それよりかアルパチーノが反省しちゃう方が、まあ、アルパチーノはマフィアじゃないんだけど、もちろんまあ、マフィアの役をやってるだけでね、アルパチーノが扮したいまね、マフィアの、ね、若い、ね、人が自分の兄弟を殺したことを悔やむような 世界の方がはるかに可愛らしい世界、はるかにいいんですよ。でそうなんだけども、でそのために命を大事にして、福祉を大事にして、医療を大事にして、それは素晴らしいんだけども、でも同時にやっぱり死んだら終わりだよねっていう脅迫感で思って生きることになっちゃうわけね。でその時に、このどうしようもない息苦しさを感じて何とかしなきゃいけないってことで、また昔の前近代に戻っちゃうのではなくて、前へ進むために一番大事なのがもうマインドフルネスっていうのはもう決まってるわけで、もうこれしかないです本当に、マインドフルネスっていうものしか。でそれでだから、マインドフルネスがどうも鍵だよねっていうところまではコンセンサスが世界的にできているんですよ、世界的に。でそれでコンセンサスができていて、でまあ、とにかくマインドフルネスの非常に大雑把な意味と、そのマインドフルネスの非常に大雑把な実践をやってみただけでも、なんかあれなんかちょっと違うっていうことを結構みんな感じたわけなんです。感じてきているわけね、この、ここ10年ぐらいの間に、アメリカでもヨーロッパでもそして日本でもね。だからどうもこの鍵がマインドフルネスだよね。だからそういう意味で、私が今ちょっと非常にアメリカやヨーロッパやそして日本のマインドフルネス運動に対して非常に強い、疑問を持ってるっていうのは、まあそれは私の期待の 裏側の部分で、私は本当マインドフルネスしか、次の時代へ、行くための方法はないと思ってる人間です。だから私にとってそのぐらいマインドフルネス大事なんで、大事な、あそうか、大事なものだからいい加減に扱うなよなっていうことを言いたいんですよね。要するに大事なものだからいい加減にしない、いい加減に扱わないでねってことを言いたいわけなんですよ、ね、どうでもいいものだったらどうでも扱ったっていいんだけども、だけど大事なものだからこそちょっとその扱い方まずいよねっていうこと。なぜどのぐらい大事かというと、近代から次の時代へ行くために大事なんですよ、これは。でそれはもうみんな感じてるはず。なぜかといえば、その証拠に、まあ、日本ももちろん近代のどん詰まりだけども、アメリカもそうだしヨーロッパもそうだし、ね、でそういうどん詰まりにいる我々がやっぱり今可能性を感じているのは、やっぱり一番かい可能性を感じているのはやっぱマインドフルネスで、それが仏教瞑想という形でもそうだし、セラピーという形でもそうだし、いろんな形で、はい、形でなんかマインドフルネスというものを、非常に今曖昧ですよ。で曖昧で、この曖昧さがいろんな問題を生んでいるのはその通りなんだけども、でも曖昧なままに、でもマインドフルネスというのが何かの鍵になるよねってことをみんなぼんやりと感じている。ぼんやりとだけども強く感じている。だからマインドフルネスやろうよねっていう人が非常に圧倒的に増えて、でその増えてきたらそれを当然メディアが使う、取り上げるから、マインドフルネスの記事で、マインドフルネスの本ですね、今年マインドフルネスっていう名前のついた本が大量に出版されます。本っていうのはやっぱり準備に半年1年かかるですけども、まあ、去年ぐらいからね、日本の出版の編集者の人たちがもう一斉にやっぱマインドフルネスの本を、それぞれの著者の人に頼って書いて、でその準備が半年1年やって、それでそれが今年大量に出版されてきますね。で記事も書かれるし、でテレビもね、なんか今ね、プランベーチからの情報だと、今 NHK がプランベーチ入ってるんですよ。で、 まあ、でそれで多分ティム大使の来日に合わせてってはずだったのが来日されないからあれなんだけども、多分そのぐらいに NHK として、一つの大きな番組作る出すと思いますけどね。あの、まあ、それは多分この間の、おはように、まあ、おはよう日本の、ね、あれちょっと、特集版特集のとかあったんですけど、まあね、NHK さんがかなりマインドフルネスに興味を持っていて、まあ、それの本場であるプラピレッジとかに取材に行ってるみたいですけどね、なのでだから出版でも、テレビでも、雑誌でも、ね、今年一気にマインドフルネスっていうのが出てきます、ね、でそれはなぜかっていうと、まあもちろんね、それはあの人たちもあれだから、あの、うん、やっぱりみんなが関心が持つ、主題話題について本出してテレビ作ってあの雑誌を出すっていうね、でもちろんわかるんだけども、それ以上にそういう商売的なビジネス的な意味以上にね、やっぱりマインドフルネスというのはどうも鍵だよねっていうのを、まあ、人類全体っていうとまた話が大きすぎてよくなっちゃうんだけども、あの地球的にみんなやっぱり感じてるからだと思いますね、マインドフルネスが。だからそのぐらい、マインドフルネスっていうのが次の、時代への橋渡しの役割を果たすのはもう間違いない。これはもう私が確実に思います。でそうだからこそ、そうだからこそそこでちょっとミスは許されない。だからまあミスは許されないってどうせミスするに決まってるんだけどもそれなぜかって言えば、なぜ近代人がマインドフルネスを扱うからですよね。そしてマインドフルネスっていうのは近代の枠組みの中では絶対に理解できないことで、近代の枠組みを超えたところにしかマインドフルネスを理解することはできない。でそうなんだけども、でどうせやるのはもう近代の我々が近代に行き詰まってどうしようもないからマインドフルネスをやるんだけども、だけどもそれは近代人としてやってしまうからやってしまうから、まさに近代の矛盾が今のマインドフルネスプラクティスに全部出てしまうっていう、そういう構造なんだと思います、ね、だからマインドフルネスが失敗するのは当たり前。なぜ？マインドフルネスは近代人にはできないから。もうこう数週間に言ってるように、近代の人間には瞑想はできないんですよ。つまり近代の原理を持ったまま瞑想するってことは無理なの、無理なの、ね、だから近代の原理のままにマインドフルネスをやることは無理です、ね、だけどもそんな簡単に近代の原理なんかあの超えられるわけないんだから、だから我々は近代人として近代の原理のままに、でもどうしてもこの近代という時代に苦しくて苦しくてしょうがなくて、でマインドフルネスを発見して、おどうもマインドフルネスが鍵だよねって思ってやるんだけども、近代人として近代の原理のままやっちゃうから見事に失敗してしまうっていうねことね。じゃあマインドフルネス意味ないのか、そうじゃないんです。そうじゃなくて、私がいつも言うように失敗しなきゃ、これ原理的に失敗せざるを得ないんだけれども、で我々はこの原理的に失敗せざるを得ないこの失敗から学ばなきゃいけない。なぜ失敗したの？近代人だから、ね、近代人だからどういうこと、近代人だからって何も、あの時代が20世紀生まれだからって話じゃないですよ。近代人だからって近代の、独特の世界観、人間観、自分理解というものを持っていて、でそのままに、マインドフルネスをやったら絶対に失敗するっていうことね。で失敗するからこそ、我々はこの近代の特徴が非常にくっきりとそこで見えてくる、ね、そういう構造になってます、ね、だから私が今マインドフルネステラピーに対してちょっと辛口の言い方をするのはなぜかって言えば、一つはもちろんマインドフルネスだけが次の時代への橋渡しになるっていう非常に強い、希望も、希望ではないんですよね。希望っていうのは 希望だとなるかもしれないしならないかもしれないって話して書いたけど、まあ、それしかないんですよ実際に。もうこの、次の時代の橋はもう近代マインドフルネスという橋しかないですこれは、ね、でそのぐらいとてつもなく重要な橋なんだけども、それだからこそ、失敗してほしくないんだけども、それだからこそいい加減に扱ってほしくないんだけれども、でも原理的に失敗せざるを得ないわけね我々。なぜ近代人だから、近代の原理を持っていて、でマインドフルネスは近代人には絶対無理なものだから、ね、そういうふうになってるんだ。だから失敗は目に見えていて、でだったら潔く失敗しましょう、ね、そして潔く失敗した上でなぜ失敗したのか、失敗の本質は一体何なのかっていうことを考えていこうよね。だから我々、私にとって大事なのは失敗の症例なんですよ、ね、マインドフルネスやってなんか心が落ち着きましたとかねいうのはまあ散々もう読んだからもうそれはいいんですよ。そうではなくて、なぜ失敗しちゃったのっていう、ね、それが大事ですね。はい、でこれは どういうことかっていうと、今日どうもそこまで入りきれないんだけども、どういうことかっていうと、なんていうかな、例えばね、心臓の外科医っていう人がいるわけなんですよ。ね、でそういう人たちが心臓の手術をする、ね、まあ、脳外科医でもどちらでもいいんだけれども、まあ本当に1ミリどころの話、もっとすごい細かいところで、でメスを動かしていく、ね、それが手で動かしたりいろんな機械を使ったりして、ね、なぜ失敗許されないから、失敗したらもうそのまま死んでしまうからね患者さんがね。だから心臓とか脳とかじゃなくてね、まあなんか手なんか足のね、ここら辺をぐじぐじってやったって、まあそんな人は知らないけれども、やっぱ心臓とか脳とかで1ミリのミスも許されない。だから、心臓の外科医とか脳外科医っていうエキスパートが、特殊な専門家がやるわけで、それしかやれない、ね、でじゃあどういう人かっていったら、もちろん訓練を受けた人、知識が十分ある人ね、でもちろん覚悟が決まってる人で、そういう人しか心臓パカッとメスで開けてはいけないし、ね、脳みそ開くとかなんかすごいのでやりますよね、パカッと開ける、ね、で素人がそれをやってはいけない、ね、知識もないのに経験もないのに、ね、ちょっとそれは遊びが許されない世界だからなんですよ。でやっぱり我々人間の心っていうのも結局同じようなもので、なんていうかな、遊びではやっぱり扱えないの。ちょっとでも心臓の外科医が1ミリちょっとメスの動かし方間違えただけで、それでも一貫の場合で大事な血管切っちゃって、でも脳の大事なとこ切っちゃって、でももう完全に患者さんが障害を受けてしまってね、ことで。だから脳を扱うんだったらば、心臓を扱うんだったらば、絶対に遊びは許されない世界ですね。ちょっとのミスの、が致命的な、ダメージを与えてしまう。です、まあ、だから誰も心臓とか脳にメスなんか入れる人はいないんだけれども、ね、普通の素人が。なんだけども心に関してはね、ちょっとそれ危なくないっていうね、が多いんですよ。でそれでごめんなさい、今日は全然これ読もうっていうはずだったんだけど、ね、読めないで終わりそうなんだけども、まあ、来週ちょっと読めたら読みますけどね、There are risks to mindfulness at work っていうね、これなんだ、ハーバードビジネスレビューというから、の記事があって、デイビッド・ブレンダーさんという 今年の2015年の2月の11日に出てますね。ついさっきの記事で、ね。で、ちょっと今日はこの細かいところまで全然入りきれないけれども、なんていうかな。要するにね、今、ざっと言うと、非常にざっとですよ。ざっと言うと、今、まあ、マインドフルネスっていうのが、さっきも言ったようにアメリカで大ブームになっている。そして、その、非常に大きなポイントっていうのは、なんていうかな、私らみたいに仏教から入っちゃう人間っていうのは、マインドフルネス、あ、サティね、サティのことね、マインドフルネスね、はいはい、気づきのことねって、だからあくまでも仏教の教えとして理解して、いるんだけれども、それはまあ私がまあ仏教の人間だから、ね、ビルマとか言った人間だからなんだけれども、普通今マインドフルネス行った場合に、アメリカでですよ、アメリカでね、もう仏教っていうバックグラウンドはちょっとなくなるんですよ。ボケるのね。で、あくまでもいきなり、何の文脈もなしにいきなりマインドフルネスで出てきてしまう。で、その、マインドフルネスっていうの一体どこから来たのっていうので、いや、それは仏教だとかね、イースタンフォートですね、東洋の考え方からだっていうのが、東洋の考え方から、バックグラウンドから来てるみたいなんだよっていう、漠然としたイメージで。だけども、もう実際にアメリカでマインドフルネスって言われた場合には、もう仏教的な背景だとか、東洋的な背景っていうのは強調されないで、もうマインドフルネスっていう、まあ、あたかもなんか独立したものとして、言われたりなされたりしている、ね。まあ、それは当たり前で、普通のアメリカの、精神医学のね、そういう場所で、心理学の場所で、ね、医療の場所で、実際にやるときには、一時これは仏教ですなんて言ったら、キリスト教の人が入っていけなかったりするから、それは当然そうなんだけれども、で、それで、なんていうかな、やって、じゃあ、私らとしては、具体的にどういうことを実際やってるのよ。で、その、どういうことやってるのっていう、そのインストラクションはまあすぐ読めるんだけれども、で、その結果として、実際問題として、どういうふうにみんな理解してるの？うまくいってるの？うまくいってないの？っていうのを非常に興味があるわけですね。で、なぜかって言えば、マインドフルネスというのがとてつもなく大事だということと、で、それをアメリカっていう近代のどん詰まりの場所でやってる。ね。だからその時に、その我々が今近代っていうものを乗り越えようとした時に、近代っていうものを一番激しく追求した場所で、で、その人たちが、やろうとした時に、もういきなりいろんな矛盾点が出てきてしまうわけですよね。で、なぜかというと、結局ね、一番の、問題点というのは簡単なんですよ。その、これも先週ぐらいから言ってるけれども、要するに、マインドフルネスっていうものを受け入れやすくするため、に、仏教だとかそういうものを前面には出さない、ね、っていうことはどういうことが分かりますかね。ってことはね、近代っていう枠組みの中に、無理やりマインドフルネスを落とし込むっていうことなんですよ。ね。で、 それはそうせざるを得ないっていうのは分かるのね。なぜかっていうと、近代っていう時代は近代的原理以外のものを認めない時代だからなんですよ。だから、でそれで近代の原理以外のものを求めない、認めないことによって、近代以外の原理なものは全部骨抜きにされるか意味わからないものにされてしまうってことなのね。でその典型的な例は何なのって言ったら、さっきはずっと言ってるお葬儀か。そうですね、仏教のお葬儀っていうのは近代の原理の中には入らないわけ。死んだら死んでもいい、死なない命をやってるんだから入るわけがないんですよ。でそれでも近代の中に入れようとした時にどういうふうに入れられるかというと、当然骨抜きにされて単なるパフォーマンスになってしまう。だからパフォーマンスとしてのお葬儀っていうものしか近代の世界の中では存在許されなかった。だから最初から中身がないんですよ。誰がそうしたのって言ったら、近代って時代がそうしたんですよ。これお寺さんじゃない、お坊さんじゃないんですよ。わかります？そして、マインドフルネスも、だからマインドフルネスの最初からの矛盾っていうのはそこにあって、マインドフルネスっていうのも、最初から近代っていう時代に合わせたマインドフルネスにしないと、近代という時代の中では存在が許されないってことになってしまう。だけどそうするとマインドフルネスの一番の核心部分が死んじゃうんですよ。そういう矛盾を含んじゃうわけね。まあいいんだけど、一回は死んだ方がいいんだけどね。でだから、だから私が今ね、アメリカのマインドフルネスに非常に興味があるのは、ちょっとあなたたちが生きている近代的な原理のままでマインドフルネスやるのは無理だよ。でそしてどうせあなたたちは失敗するよ。別に失敗するよって呪ってるわけじゃないんだけども、そういう人たちがマインドフルネスやった時にどうしようもなく、それは原理的な失敗をしてしまうわけね。原理的な失敗っていうのは、ある一つの原理を持ちながら全然違う原理のことをやろうとした時にどうせ失敗してしまう。だから近代の中でお葬式をやろうとしたら絶対に失敗してしまう。なぜ？仏教の葬儀が前提にしている死んだら死なない命っていうのは近代の中で成り立たないから、ね、だから、それと同じようなことがマインドフルネスの中では当然起こります、今後も、ね、でそこで、なんていうかな、非常に、まあ、ここでね、どういうリスクが出てるかっていうと、要するにマインドフルネスっていうのはもう何も考えないようになるっていうね。だけど実際のビジネスの現場、どんな現場でも考えなきゃいけない。ね、で、その時に、マインドフルネスをやりすぎたことによって、ビジネスがうまくいかなくなるっていうね、考えられなくなるからっていうね、いや、ちょっとこれはちょっとあまりにも現象としてはおかしいし、要するにそれマインドフルネスじゃないでしょっていうね話なんですよ、最初から。だからマインドフルネスではないものをマインドフルネスの名のもとに行われていて、その結果いろんな弊害が出ていて、そしてその弊害を見た人がマインドフルネスは危険だって言ってるだけなんですよ、ね。だから全然マインドフルネス全然理解もされてないし、マインドフルネス、本当のマインドフルネスが教えられてもいないし、本当のマインドフルネスが実践されてもいないし、だけどマインドフルネスって言葉だけが あって、でその結果間違ったマインドフルネスやっちゃって、でその結果なんか現実とうまく適応できなくなっちゃって、でその結果それを見て、あ、マインドフルネスってなんかリスクがあるよねって言ってるだけなんですよ、本当に。でだけど私これものすごく大事なこと、なぜかって言えば、どうしてもマインドフルネスを近代の原理の世界でやろうとしたあらゆる矛盾なりあれが出てきてしまう。でそれを一つ一つ丁寧に見ていこうよね。で丁寧に見ていったら行くことで、 我々がどういう原理の近代と時代を今に来ているのか、そしてどう我々はそこで行き詰まっちゃってるのか、そしてそれをどう、その行き詰まりを乗り越えるためにマインドフルネスやったんだけども、まさにそこが原理的にぶつかっちゃってまた失敗しちゃうのか、ね、そこを見ていけば我々はマインドフルネスの本当の本質が見えてくるし、でそれを本当にあの実践しようと思ったら我々自身が近代という時代を乗り越えなきゃいけない。それはちょうどお葬儀というものを本当の意味で意味あるものにしようと思ったら近代という時代を乗り越えるしかない。あのそしたら、そういうそれしかもうお寺っていうのは活性化する道はないんですよ。イベントやればっていい話じゃないんだけどもまあイベント一生懸命やってる人がいるから、まあ、あんまりそれは邪魔したくないからね、それは本当大いにやってほしいんだけど、だからマインドフルネスも同じで、マインドフルネスもとにかく、ま、いいよマインドフルネスやろうよ、ね、いろんな意味でどうせ我々失敗するから、ね、だから失敗も含めた上でとにかくやっていくことでいろんなものは本当に見えてくる、ね、そういうことがあのアメリカでも今起こってるし、日本でも当然これから起こるだろうけども、まあ幸い私は今マインドフルネスやってる方たちと非常に親しい関係にあるので、あの彼らと一緒にねあの、試行錯誤をやっていきたいと思います。はい、一応ねそこまでにしましょうね。はい、じゃあ最後にねあの、シグセイガン読みますけども、このシグセイガンっていうのも、まさに、次の時代の言葉ですね。はい、しっかり読んでください。修行無変性感動煩悩無人性感断仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無人性願断仏道無常性願上修行無変性願道煩悩